Innovation Now。
こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
いや、原田さん、今年最後の放送なんですけど、
そうですね、はい、
まあ、2024年も締めくくりなんですが、
はい、
もうこの番組がね、
ええ、
覆面企業経営者パーソナリティによる真面目な経済番組だという間違った情報がね、
はい、
流布されているんですよ。
あ、そうですか。
しかも三谷産業の社長ではないかと。
はい、
ええ、実にけしからん話ですよ。
あ、そうですか、ね、
私あくまで謎のラジオパーソナリティタット三谷ですから、
はい、
もはやね、
そうですよね、
芸能人と言ってもいいぐらいです。
あ、はい、わかりました、ね、はい、
ですから今日は芸能人のお友達を、
そういうつながりですか、
連れてまいりましたので、はい、ご紹介したいと思います。今日のゲストはラッパーの KG さんです。どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
どうですか、芸能人のお友達です。
本当こんなお友達いらっしゃるの知りませんでした。はい、はい、
まあ、僕もあの、今年本当にあの最近出会ったんですけどね、
割と
ね。
あ、そうなんですか。
半年経ってないぐらいですかね。
3月末ぐらいにとある飲食店で、
はい、あ、3月末だったんだ、
多分3月末ぐらいだと思います。
はい、
はい、とある飲食店で、
はい、
偶然お隣になりまして。
そうなんですよ、
はい、
なるほど。あ、ラップをしてらっしゃる時じゃない時に、
じゃない、もう、あ、はい、
あ、
で、あの、お仕事は何ですかっていう話になって、
ええ、
まあ、僕の仕事はもう言いませんけど、全て壊れるんで、はい、あのラッパーですって言われて、
はい、
ラッパーですかっていうラッパーと出会ったことないなって思って、ええ、
はい、
でもなんかそれから僕もあの、うん、KG さんの曲を聴いたりとか、
はい、
KG さんの、まあ、所属されてるグループの曲を聴いたりとか、
うん、
KG さんのラップバトルを見たりとか、
はい、
いろいろしながら、
うん、
なんか興味をこう深めていったんですけどもね、
はあ、こう偶然に出会って、
はい、
なんかこういうつながりができるってこと普段あるんですか。結構、
うーん、まあ、でもここまでなんかあのラジオ番組にお招きいただくまではあまりないですね。
それはそうですね。まあ出会った人がラジオやってますっていうのもなかなかないケースですからね。
確かに。
じゃあ今日はいろいろとお話伺うの楽しみです。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
それでは本日のゲスト KG さんのプロフィールをご紹介してまいりましょう。1987年大阪のお生まれです。ラップに出会ったのは13歳の頃、そして20歳頃から梅田サイファーに参加してラッパーとしての活動をスタートされました。現在はソロアルバムを6枚リリースされています。2021年 The First Take の出演動画が TikTok でバズりまして、
うん、
現在3233万回再生中、
うん、
また TBS での人気番組キングオブコントのオープニングテーマを2022年から3年連続担当なさっています、
うん、
すごい方と出会っちゃいましたね。ちょっと
そうなんですよ。
いや、
どうしようかなとラジオ出ていただくしかないなと思っちゃいました、
はい、ちょっと私読みながら、
はい、
あのラップに明るくないので、
はい、
梅田サイファー、
はい、
サイファーって何だろうと、
もともと、はい、サイファーっていう言葉はエジプト語のゼロって意味なんですよ。
ああ、そうですね。
でそこから来てるのがなぜかっていうと、こうラッパーが円形になって、
はい、
フリースタイル即興でラップをするっていう形、うん、その円形になってるところからサイファーっていう、
ああ、
まあ、なんていうか、キャッチボールとか、なんか、なんて言ったらいいんですか、そのあまり公式バッ角張ったものではなくて、
ええ、
お昼ご飯休みとかにちょっとサイファーしようやみたいな、
うん、
ぐらい軽く本来は、アメリカの方とかではされてる、
なんなら自然発生的に始まるような。
そうなんですね。あ、そうなんですね。
でそこにはプロもアマもあんま関係、うん、キャッチボールもそうじゃないですか、
うん、
別にプロ野球選手もするし、少年野球の子たちもするしみたいな感じで、年齢もキャリアも関係なく本来はできる遊びというか、そうそうそうそう。で日本はなんかちょっと特徴的なのは、そのサイファーの前にこう地名をつけて、
はい、
例えば自分たちだったら梅田っていう地名をつけて梅田サイファーって言って、
うん、
で梅田でこう定期的に、自分たちだと毎週土曜日に集まってたんですけど、みたいな感じでこう地名プラスサイファーで定期的にこうラッパーたちがそこでサイファーをするっていうのがカルチャーとしてこう日本全国に、それこそ金沢にも金沢サイファーっていうのがありますし。
そうなんですね。
そうなんですよ。
はい、
なるほど。それは誰でも参加していい。
あ、そうなんですよ。めちゃくちゃ開かれてて、その時間に行ったら好きな時に、うん、まあ、行っていいし帰っていいし、人によっては、途中でご飯食べに行ったりする人もおるし、
うん、
ほんまにちょっとだけやって帰る人もおれば、
はい、
まあ、好きな人はもう まあ、自分たちだと8時から始まって、大体まあ終電で終わる時もあればもう朝までテンション上がると朝6時とかも、だから8時から6時なんで10時間ぐら
い
ずっとそこでサイファーするみたいな、
そこで即興でラップをし合って、
う
ん
う
ん、
そうですそうです、
こう掛け合いみたいな、相手のこうなんかラップに対してこうそれに返していくみたいな、そういう感じなんですか。
そうです、ほ
な
本当に今こうお話ししてるのに近いというか、まあ一応8小節とか4小節っていう区切り、そのあまあ、音楽って1、2、3、4、2、2、3、4で進んでいくじゃないですか、
はいはい、
の、まあ、8個分、うん、で大体こう相手にパスしていくみたいなベーシックなルールがありながら、うん、でもこう、ね、議論とかしててテンション上がってくると、こう相手が喋ってる時にいやそれはみたいな感じで割り込みみたいな感じで、そのサイファー中にラップ中になんか自分が面白いライムインを思いついたりとか、うん、このビートどうしても自分こう乗りたいみたいなのが思いつくと、うんうん、割って入ってみたいな感じで、そうなんですよ。なんで結構そのエキサイティングというか興奮してくると、すごい細かい小節数にもう自分もやりたい、俺もやりたい、俺もやりたいみたいなんで、そうなんですよ。
その場で生まれる、初めて生まれるものも結構あるんですね。
めちゃくちゃありますね。だからやっぱボキャブラリー語彙って多分原田さん三谷さんが持ってるものもバラバラじゃないですか。でその三谷さんが出してきたボキャブラリーに対して、うん、自分の中になかったボキャブラリーやから、それでイン踏むってなったら、これこれで踏みたいみたいなのがこう出てくるんですよね、
はいはい、
なんでやっぱり相手がいないと生まれないものがすごくそこにはたくさんあって、
はあ、
そう、
まあ、ラップっていう、そもそもラップそのものはどうやって始まったものなんですか。
なんかあのブロンクスっていうニューヨークの、まあ、ゲットって呼ばれる団地をたくさん建てて、そこにまあ黒人たちをこう押し込めるような、うん、詩の政策が取られた時期があって、で、まあ、そこに集まった人たちが、まあ、言ったらお金もないし、うん、仕事もあまりないような状態 で、うん、で音楽的な機材もないような状態だったんですけど、まあ、それでもやっぱり遊ぶっていうことはどうしてもやりたかったし、うん、すごい人間らしい声やと思うんですよ、
うん、
で、その人たちが集まった時に、壊れたターンテーブルとか書き集めたレコードでまずパーティーを始めるんです。でブロックパーティーって言って、そのブロックっていう、アメリカってこうなんていうんですか、あれこう
ストリートとアベニューの
あって、うん、その角のことをブロックっていうかな、はいはい、でそこのとこにドラム缶で焚き火したりしたり、電気も盗んできた電気引っ張ったりして、はい、集まってパーティーしだすみたいな、で DJ がこう曲をかけるんですけど、はい、ジャズとかソウルとかファンクとかの、うん、そしたらドラムブレイクって呼ばれる、全部の楽器がはけてドラムだけになる部分があるんですよ、ファンクとかやと、
はい、
でそこでやっぱりみんなダンスをするみたいな、
はい、
そしたらそのレコードかけてた DJ が、うん、ここ盛り上がるやみたいな、うん、じゃあもうずっとここかけようぜみたいな、なんかそのそれがやっぱり黒人の人たちの強さというか面白さというか、
はいはい、
なんかこの情緒がとかはなく、うん、もうここが盛り上がるから右のレコードでここかけて、うん、そこが終わりそうになったら左のレコードで用意しといて切り替えて、うん、ミックスして次こっちにかけてみたいな、
うん、
踏んでずっとそのドラムブレイクが同じとこをループし続けると、
う
ん、でこれが DJ でみんなそこでダンスしだすと、
うん、
そしたら隣におった黒人がその煽ると、お前ら盛り上がってるかと、
うん、
もっとかっこいいダンス踊ろうぜとか、
はい、
みたいなことをしだしたのがラップの始まりで、そうなんですよ。
いや勉強になるな
ですね。なんか自然にこう生まれてきたっていうか、楽しむ中で生まれて、でもなんかこのその言葉っていうのは、そのやっぱり自分のこう思いとか、
うんうん
う
ん、
そういうものがすごくこう乗ってるものっていうイメージがあるんですけど、
そうなんか最初はわりかし、うん、そのなんていうかな、あまり、意味がないっておかしいですけど、まあ、言ったらにぎやかしじゃないけど、
そういう感じだったんですね。
そうから始まっていって、まあ、だんだんそれがこう、なんていうかな、にぎやかしからアートにこう昇華されていくというか、表現方法としてすごく、うん、高まっていく、その背景にはやっぱり黒人の人たちの声が、メディアになかなか届きづらいってアメリカの現状があって、なんでラップがその黒人の人たちの生活の現状を伝えるであったりとか、どれぐらい自分たちが迫害を受けてるかみたいなことを伝えるメディアとして、どんどんどんどん進化していくんです。だから民衆の代弁者としてのアートフォームとしてすごい成長していくみたいな。
なるほどね。アートという形でそれを発信するっていう形になってきて、
そう、まあまあ、本人たちはアートをしてるつもりは全く多分なかったと思うんですけど、すごくある種その社会の中で大きな、振り返ってみると要因として、担ってたなっていうのは、遠い、ね、日本から自分が見ててもやっぱすごい感じるというか思う 部分です。
その海の向こうから日本にラップが来て、うん、KG さんも日本語でラップをね、うん、されてるわけですけど、 それってなんかまたミックスチャーですよね。
いやそうですね、やっぱ日本ってこう文化輸入大国じゃないですか、うん、その仏教とかも、うん、そうやし、全てこう伝来してきて、それを1をもらって100にするのが上手みたいな側民性やなと思いながら、やっぱりそうですね、自分も日本語でラップすることの面白さ、まあ、やっぱ日本語は正直ラップしづらい言語
なん
ですよ。その俗に言う、一つの音に対して言葉があまりにもこう一音一音はっきり明瞭すぎる言語で、母音もすごく、なんか違う、子音が少なかったり母音が多かったりするんで、結構はっきり発音されるがゆえに、なかなかこう言葉と言葉がくっつかへん。なんでフローがすごくこう角張るというか。
フローって先生何ですか？
ラップする時の節回しっていうんですかね。
はい、歌い回しみたいな。
そうですそうですそうです。
はいはい。
だからアメリカ語やとこう短縮してそれを一音発音できたりするところが、日本語やとキュッとはできないじゃないですか。
だからこう音がこう言葉が詰まったみたいになっちゃうのかな。
そうなんです。
いっぱい音が入ってるみたいな。
そう。で、その言葉の特性上、あまりラップにはやっぱり不向きな言語であることは事実としてあるんですよね。でもがゆえに、まあ、制約が多いほどね、面白さもそこには存在するんで。
なるほどね。そのやっぱ韻を踏むっていうのがそのやっぱりラップの醍醐味の一つではあるわけ。
めちゃくちゃありますね。なんかその韻を踏む踏みたいがゆえに、その韻が連れてってくれる景色みたいなのもやっぱりあって、はい、例えばなんやろうな、その織田信長とドアノブカバーみたいな、これって韻踏んでるんですよ、
あ、そっか、
大丈夫みたいですけどね。
母音の部分取ったら一緒ってことですか？
そうです。
ああ、なるほど。
そう、でもそれってそのなんていうかな、例えばじゃあ織田信長とドアノブカバー、例えばなんちゃらかんちゃら織田信長、なんちゃらかんちゃらドアノブカバーって言いたい、この韻使いたい、踏みたいってあるんですか、そのなんちゃらかんちゃらめちゃくちゃ難しくないですか？
遠いですもんね。
そうなんですよ。
その連立方程式解けない。
そう、そうみたいなのを無理やりやると、とんでもない文章が出来上がるみたいな。これは多分他のジャンルやとなかなか、作れない文章、景色というか、そうそう、小説書いててもなんていうか理路整然と言葉を並べていくと絶対生まれないカオスなものというか、
確かに、
そうがなんかやっぱライムの一個の面白さ、まあ、飛距離っていうんですけど、その僕ら飛距離っていう呼び方するんですけど、ワードがあってワードがあって、その距離がめちゃくちゃ遠いものをこうくっつけていくことで生まれてくる面白さもあったりとか、そうでも逆になんていうかな、自分は、自分がラップするときはそういうことをするよりはなんていうかな、韻がライムが内容を追い越さないギリギリのところが自分は好きなんですよ、だからどういうことかっていうと、聞いてる人たちが、その織田信長とドアノブカバー来たら耳がそっちに引っ張られるじゃないですか。
確かにインパクトありますもんね。
そうなんですよ、でも自分はそういうことはあんまりソロの時は特にしたくなくて、なんか極力内容とライムがギリギリ近寄っていくけど内容を追い越さない、聞いてる側がライムに、耳を引っ張られないっていうか、歌詞として聞いてて、あくまでライムを踏んでることでそのリズムが生まれてきて、相手の心にスッて入るのは狙いたいけど、追い越してしまうと内容に勝っちゃうことになるんで、そうだから多分なんかカレーで言うと辛すぎて美味しくないみたいなことはしたくないんですよ、カレーといえども。
まあ激辛が好きな人ももちろんいるけど、
そうなんですよ、
自分はこのぐらいの辛さがちょうどいいと思う。
そうですよ、うまみとか香りとか味わいみたいなのをこう感じられるようなぐらいにしていきたい。
そう、なんかよく自分は裏地って言うんですけど、
裏地、
そうチラッと見えるぐらいがおしゃ、だから分かる人には分かるじゃないけど、こことここ、
このカレー蜂蜜入ってるみたいな、そういうことですかね。
そういうことです、そういうことですみたいなのがなんかやりたいというか、自分が目指すべきものみたいな。
でもその梅田サイファーとして、まあサイファーをこう活動されていて、まあメジャーデビューも、去年ですね、
23年
3月にメジャーデビューをされて、もうそれ以前はその歩道橋でサイファーをみんなで集まってやってただけなのに、なんでこうここまで、
なんでなんですかね、なんかやっぱり 分からないなっていうのが、うん、今振り返っても大きい部分ではあるんですけど、うん、でもやっぱり、まあ、今このキャリアになって若い人たちから相談を受けたりとか、うん、いろいろするんですけど、それは多分お二人もそうだと思うんですけど、なんか周りがいなくなる、その長いことやってる、それを続けてると、うん、まあ、自分が上達するとかいろんなこともあるんですけど、一番なんか大きかったのは、うん、そのなんていうかな、周りの人たちがいなくなって自分たちが目立ち出すというか、うん、勝手に、
はい、
そういつの間にか自分たちがこう先行者になってるとか、うん、代表者になってたりとかすることってすごくあるなみたいな、うん、自分たちとしてはそうなろうと思ってたというよりは、うん、それが好きやから面白いから続けてたら、うん、周り見渡したら自分たちのまあスキルがあって自分たちが高みに行ったっていうのもあるし、うん、逆に一緒に始めてたいろんな人たちがいなくなって自分たちだけになってたみたいな、
うん、
を感じることもよくありますね。
なるほど。じゃあそういう意味ではこう、うん、あそこを目指すぞ、メジャーデビューするぞみたいな、そういう目標があったとかじゃなくて、
みじんもなかったですし、
はい、
今でも自分は歌詞の中でもよく歌うこと書くこととしては、
はい、
一生ラップはするけど別にこれでご飯を食べ続けようっていう、なんか何しても食べたろうみたいなの全くないですね、
うん、
もしダメになったらまた仕事して、
うん、
仕事の合間で音楽を作ればいいやみたいな、
うんうん、
こうライフワーク的なことですかね。あ、
そうですね、そうですね、うん、
まあ、でもその時々で紡ぎ出す言葉って変わってくる
じゃないですか。いや、そうなんですよ。だからそれが面白いというか、うん、当然今メジャーデビューしたがゆえに書けることも増えたけど、書けなくなったことも当然そこには存在してて、まあ、それは多分物を書く人たち、その作家さんとか全員が多分感じることだと思うんですけど、
うん、まあそうか、でもそうか、仕事になっちゃってますからね今は。
そうなんですよね、
音楽が、
うん、
その純粋に楽しくて好きでやっているだけではない、また違う景色がそこにある
のかもしれないですね。そうなんですよ、うん、とか例えばサラリーマンの気持ちをあの頃は歌えたけど、うん、今歌うとその時のことは歌えるんですけど、
うんうん、
でもね、おいお前働いてないのにその働いてるやつらの代表者みたいな顔してみたいな部分もあったりするじゃないですか、
はいはい、
だからそこがすごいやっぱりヒップホップって、その歌謡曲とかと違うのはこうリアルっていうのがすごいやっぱ免罪符というか一個大前提としてあって、うん、リアルでなければいけないっていう、うん、だからその中で考えると今自分がしてないことをしてるかのように歌うことってすごくこう罪深いというか、
うん、
うん、
なるほどね、
そうなんですよ、
うん、
だからそこはなんか一個ちょっと悩ましいというか、
はい、
ですね、
はい、この番組はですね、ゲストの方に毎回1曲選曲いただいているんですが、
はい、
今日はちょっと僕が好きな曲を選ばせていただいたんです。
担当みたいにからのリクエスト、
ね、そうなんです、
はい、
梅田サイファーのドッツ&ラインズということなんですが、うん、この曲どんな曲かちょっとだけ話を、
まあ、タイトルの通りこう点と線みたいな、うん、でこの、ね、三谷さんと出会ったのもそうですし、うん、いろんな人生振り返ると、うん、なんかその時は何やったかわからんこと、いろんな点がたくさんあって、うんうんうん、それがいつの間にか線引くと何かこう絵になってるというか、意味がそこに付与されてるというか、
うん、
っていうことが人生にすごくあって、そういうことを歌った曲になってます、
はい、そういうことでございます。ケイジさん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
来週新年2025年最初のゲスト出演もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは、今日はタッと三谷が選んだ曲、
はい、
梅田サイファーのドッツ&ラインズです。どうしようもねえほどに人生は無情だ、からはみ出る真剣な後悔、さよならもせずに消えてた兄弟とか、でもそれも歌詞にすればオーライ、何のためこんなことってあん時は思った、続けてると思い無らず明かりが灯った、点と点をつなぎペンで線を引くと絵になる、気づかねえうちそれがまた答えになる、あれやこれやそれやどれも構いやしねえ、時が流れ全てただの笑い話で、歩く道の先の景色さらに高みへ、前を向いて過去を糧にかましたらええ、人生は簡単な白黒じゃねえし、このライフ無駄なもんは一つもね、逆に言うと何も無駄にしないため、今未来までさ迎えに行くんだぜ。
散らばる星のように鮮やかに過去を照らせスポットライト流れ着いた先で忘れもしねえ俺の人生こからがスタート地点幕を引いて痛い視線見返して期待しては遠い未来を見て一直線の気持ちは弾丸ライナーおっさん俺の時代はまだかいなくすぶってないを火つける導火線一体何度目だあの人間交差点振り返る点が繋がって輝いた目の前にたくさんの仲間がいた出会いは偶然か別れは必然かあれも思い返せば伏線か、クルーリメンバー Do you remember? この瞬間もきっと大事な分岐点だ点と線が繋がって線となる円と円が重なり永遠となる Miss the beat 散らばる星のように鮮やかに過去を照らす流れ着いた先で Every night 終わりを踊ってたいつなぐだってなだってなだってなだってライフは真っ白な紙俺はその上走るペン描き方に無限の可能性昨日と今日と明日に散らばる点自分だけの描き方で繋げる他人と比べず常に do my best 行き先この石にただ委ねる掴みたいものはこの手で掴める俺もそうできたように Don't be afraid、散らばる星のように鮮やかに過去を照らせスポットライト流れ着いた先で Every night 終わりを踊ってたいつなぐだってなだってなだってなだってライフあん時のあれ花咲かす種だったなんて笑いたまんね消し去りたバッデイツ喉じゃなかったね
今日はゲストにラッパーの KG さんをお迎えしましたけれどもいかがでしたか原田さん、
はい、あの若者文化のイメージが強かったラップなんですけども、うんうん、2024年ラストすごいぐっと身近になった気がしてます、
うそうですね、
あの自分の今を生きた言葉で語るものだからこそ、はい、一生言葉を紡ぎ続けていきたいっていう、うんうん、KG さんのお話すごく印象に残りました、うんはい、三谷さんいかがでしたか。
そうですね、織田信長とドアノブカバーがどうつながるのか歌のさなかに思い出していたんですけれども、
イン踏みました、はい、
すいません、あのこの言葉とこの言葉がこう組み合わせてみたいから、うん、音が似てるから、
はい、
まあ、それを考えていくと想像もしていなかったところまで、うん、その歌詞がイメージを連れてってくれることもあるというお話でしたけれども、はい、あのとってもイノベーション的で面白いなと、
うん、
まあ、イノベーションすなわち新結合は既存の何かと既存の何かの新しい組み合わせのことであると、まあ、この番組でも何度も言ってきましたけれども、はい、ラップの曲作りとかサイファーとイノベーションにですね、うん、共通項が見出せるとしたら、
はい、
言葉や音の辻褄合わせも新しいビジネスアイデアも脳の中で使う領域が似ているのかもしれないなというふうに思いましたので、
はい、
ラップって自分の聴く音楽のゾーンじゃなかったんですけど、
はい、
もうちょっと深掘りしてみたいなというふうに思いました。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタッとみたに .net で検索してみてください。
来週は新しい年2025年です、新年最初のゲストにも来週もまた、
はい、
ラッパーの KG さんをお迎えしてお送りします
この時間のお相手は
タッとみたにと
原田由紀子でした。
来年もよろしくお願いいたします。
良いお年を。Innovation Now.